九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は珍珠貫窯15代珍珠貫、薩摩焼の里美山で420年にもわたり技術を継承してきた名門の窯元に生まれ、1999年に15代珍珠貫を襲名。以来みやびで気品に満ちた白薩摩を中心に、歴史に磨かれた陶器が息づくさまざまな作品を生み出してきた15代のその先、彼が見つめる未来を、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
Future その先。
先ほどこちらの作品の収蔵庫を見せていただいたんですけれども、この珍珠貫窯、どのような歴史を歩んでこられたんでしょう。
初代がこっちに参りましたのは1598年、豊臣秀吉の、慶長の役ですね、2回目の出征の際に薩摩の島津軍の捕虜として連行されてます。連行という言葉はきつい言葉なんですけども、うちの先祖は捕虜として連れてこられたというふうに記録されてますの で、当時ですね、日本にはこの白い焼き物、特に九州山口のこの西国の方には白い焼き物がなかったんですね。それから釉薬のかかった焼き物もなかったということで、島津家からは島津の領内で取れる原料を使った白く釉薬のかかった焼き物を目指せということでやるんですけども、ただその捕虜といってもその鞭で打たれたり縄で縛られたりという捕虜ではなくて、非常に重要なその戦利品として扱われてますし、彼らの持ってる技術をここに根ざしていって一つの産業にしていかなきゃいけないという目的もありますので、そういう部分ではですね、島津家からは士族の位を与えられるんですね。そういう環境の中で焼き物作りを始めていくわけですね。もちろん原料をまず探すっていうことからですけども、以来ずっとその封建制の垣根の中に囲まれながら、各代がそれぞれ改良を重ねながら明治を迎えるわけですね。幕末の繁栄工場の工場長をしてたのがうちの12代目でして、その人がいろいろな技術を考案してます。今僕らが使わせていただいている多くの技術はその12代目の考案によるものが多いんですね。この透かし彫りもそうですし、
タラさん、珍珠貫窯の12代は天才と呼ばれてたんですね。
そうみたいです。12代は透かし彫りや浮き彫りの技術を開発したそうなんですけれども、パリやウィーンなどの海外の博覧会でも本当にその作品が人気を博して、以来薩摩といえば日本の陶器の代名詞になったそうですよ。
もうホンダバイクみたいなことですよね。
あ、そうただその12代はどれだけ海外で人気を博しても、そのなんていうんですかね、海外におもねることなく迎合しないで、日本人の美意識、それをすごく大事にされたそうです。天才と称されたそうなんですけど、その12代珍珠貫の言葉で大切にされていることってありますか。
当時ですね、万国博覧会あるいは内国勧業博覧会といったそういう博覧会に出展する場合にはですね、主眼と言いまして、主な目ですね、自分たちが最もアピールしたいことは何かっていうことを書類に書くようになってるんですね。でそういうものの控えが我が家に残ってまして、でそれを見ますと、やはり何と言っても大切なこの記事だと、
記事、
素地なんだと、いうことなんです。その素地をいかに見せるかというためのさまざまな装飾技法がそこにあるという考え方なんですね。だから私たちはついついその生地をキャンパスのように見立ててしまうんですけれども、そうではなくて生地こそが主人公なんだよっていうことなんですね。
その生地の色合いですとか、貫入ですとか、
釉の輝きですとか、そういったものを見せるんだと。それをさらに際立たせるために彫刻や金彩錦での技法があるんだよっていうことをしっかり書いてますね。一に土って生き物の世界で言いますけど、まさしくそうなんですね。だからそこの辺の原則はちゃんとやっぱり守ってる。殿様には お望みとあらばこの世界を作ってご覧に入れますぐらいのことを言った人ですからね。
お
いいも言ったりですけど
自信に満ち溢れて。
そうですね、何でも作れると思ってたみたいですよ。
でもその生地が命っていうのはすごく原点を感じさせる言葉ですね、
は
い、
そうですね。だから私たちもやはりあの物を作る時にはできるだけこの素材の持つ力をどうやって前面に出すかっていう。
お化粧じゃなくて素肌って言われたような今気がしますね。素肌美人なんだな。
田原さん、はい、素肌美人って女性にとっても褒め言葉ですけど、さつま焼きも同じなんですね。
あの15代はこう白さつまの魅力である白という色はもう一色ではなくって無限のものなんだっていうふうにおっしゃってましたね、はい、なんかこう絵をつけたり透かし彫りをしたり彫刻を施したりするのはやはりその白を生かすため、いかに見せるかっていうためのものだ、そういうこともすごく印象に残る言葉でした。
余白でもこう見せる鎮守鑑釜の作品はそんな15代のこう思いによって生まれてるんですね。
その多様な白をこれからも追求していきたいっていうふうにおっしゃってましたね、この先どんなふうな活動をしていかれたいっていうふうに思ってらっしゃいますか。
やっぱり素地ですね、生地、もっといい生地があるんじゃないか、もっといい釉薬があるんじゃないかっていう、そこは諦めずに追求していきたいですね。で、僕がそれをきちっと揃えられたら後の世代に続く人間たちにとってとても大きな財産になると思いますから、それは残せるものであれば残していきたい。
それは薩摩で探されようとされてるわけですね。
もちろんそうです、鹿児島で、はい、結局ですね、12代もそうだったと思うんですけど、僕たちの価値観なんですよね、相手の価値観に沿うのではなくて、僕たちの価値観の中でこれが私たちが考える最高に美しいものですっていうものを出していく、それを見ていただくということなので、向こうの人が美しいと思っているものを僕らが合わせて作るっていうことではないですよね。
国内でもそうだし海外に対してもそういう感覚ですか。
そうです、もちろんその韓国や中国の人の心が分かるっていうことは大切だと思うんですが、やっぱり同時に強く日本人である、強く薩摩であるというアイデンティティはやっぱり持っていなければいけないし、見る側もそこのところがはっきりしてないと評価のしようがないと思うんですよね、どんなものであれ。だからそういう部分では土と釉薬っていうのをもっともっと深めていきたい。
息子さんが16代を受け継いでいかれるわけですけれども、はい、期待されていることや思われることってあります？
僕と父もそうだったように、僕と彼もやはり違う人間だと思うんですね、したがって美しいと思うものも多分僕とは違うと思います。それはもう僕自身も認めなきゃいけないと思いますね。この仕事を続けていってほしいと思いますし、この仕事で食べていってほしいとは思います、ただまあどんな時代が来るのかこれから分かりませんので、とても心配で不安ではありますけれども、真面目にコツコツとやっていければ必ずそういう姿を見てくれる人はこの世の中にはいらっしゃる。自分一人で何もかもできるわけではありませんから、いい仲間と真面目に仕事をしていってもらいたいなと思います。
田原さん、その鹿児島の土と釉薬で、そしてその連綿と受け継がれてきた技術で15代がこれからどんな薩摩焼の未来を作っていくのかっていうのはすごく楽しみですね。
そうですね、この薩摩っていうことに徹することで結果としてこう世界に通用するものができるわけですし、作ってる自分の個人、自分っていうことに徹することでまたあの未来や過去とこうつながっていくっていうかな、なんかすごくシンプルなんだけれども大事なことをおっしゃってたように思いますね。最初から世界とか歴史ってこう大風呂敷を広げてしまうとかえってこう物事の本質が見えなくなるっていうのかな、なんかこう一つの個に徹するっていう大事さを感じましたね。でそんな15代の思いは今透かし彫りの神と称される染浦茂さんの工房で修行中の息子さん大迫泰治さんにも届いてるなというふうに感じました。
400年っていう歴史っていうのはすごく重たいので、歴史がやっぱりあるのでそれを守っていくっていうのが僕の夢ですね。祖父も父も品だけはなくすなと、美しいと思う心っていうか美しいものを作っていくっていう心だけは忘れてはいけないっていう。
じゃあその品 失うなと言われたヒントは何かということもこれから
勉強して、はい、